たくたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もたくさんおはがきいただいてます。まずはご紹介してまいりましょう。大阪市港区、佐々木久志さんです。今年は特に自家熱が話題になっています。日本は大丈夫なんでしょうか。蚊に刺された後の対処法などがあったら教えてください、といただきました。続いては松原市から、ラジオネーム自転車でゴーさん。私も漢方薬局で同じ甘いものを食べるならばチョコケーキなどではなく和菓子が体に一番優しいよと教えられました。甘いものはダメ、甘いものダメっていうのはきついけれど、少し食べたいなら和菓子を食べるようにしています。かっこあんこ系と書いてますね。今度かっちゃんにお酒の上手な飲み方特集してほしいな、ということでメッセージ添えられてますよ。続いて藤井寺氏から、大石恵美子さん。私は91歳の一人暮らしです。なぜか私は足の先がいつもしびれていて困っていますが、どうすればすっきりとしびれが治るのでしょうか。このしびれは天国に行くまで続くんでしょうか、と書かれてますね。他にも高槻市から宮崎智子さん、泉佐野からは富田康子さん、神戸市から松田雅代さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
まあね、自家熱ね、まあいろいろと話題になって気にする人多いと思うけど、うん、まあ日本にはまだそうそうね入ってこないと思うし、
そうですね、
まあ、妊婦さんじゃなかったら大丈夫だし、
うん、妊婦さんはやっぱり気をつけた方がいい。
そう、うん、そうですね。ただね、その自家熱云々よりね、もっとね、いろいろな変異したウイルスっていうのが今後感染症を蔓延する危険性の方が高いんですよ。やっぱりそれにね対応できるような自己免疫力をつけておくってのすごく大事ですよね。
そうですね、
はい。それと、まあ和菓子ね、3時のねおやつに和菓子1個ぐらい食べたって別に害にはならないけど、お酒はね、まあ上手な飲み方、これ難しいけど、うん、まあ二日酔いしない程度、
はい、
ね、それと飲む時のね、やっぱりあの酒のあて、これがすごくね大事なんですよ、
は
い、だから例えばね、喫煙とがんの発症っていろんなこと言われてるんですけどね、で喫煙者って割とねお酒飲む人多いんですよ。
あ、そうですね、うん、確かに、う
ん、それでね、お酒飲む時に何を食べるか、うん、まあ、これがねやっぱり病気との因果関係すごく深いんですよね。
はあ、食べ合わせと言いますか、う
ん、
そういうのが
例えば、うん、まあ、焼肉とか焼き鳥とかね、うん、油もんばっかり食べてると、まあ、当然血液汚れるから病気になりやすいし、と私なんかもだいたいね、まあ、今だったら水なすの漬物でしょ。
あ、もういつも頼まれますもんね。
あと冷ややっこでしょ、
うん、
ね、まああとまあ家の近所だったらまあ結構納豆とかね、まあ、大体まあそういうものが多いから、う
ん、やっぱり発酵食品ですね、
その中心ですね、
うん、
それと、つま先、足のね先のしびれ、
うん、しびれということで、
これね腰椎の歪みとか、ね、そういったことも要因あるんで、うん、まあ、とりあえずちょっと腰を温めてみるとかね、あとはまあとりあえず原因がはっきりしないとね、あのコメントもちょっと難しいと思うんですけどね。
そうですね、う
ん、まあ、ただこれからの時期ね、まあ、熱中症予防で水分飲みなさい飲みなさいって言われて、で冷たいもの飲みすぎてねお腹結構冷やしてね体調崩す場合あるんで、まあ、それも気をつけなきゃいけないよね。
そうですね、うん、確かに喉乾くと冷たいのが美味しいんでね、ついつい取りすぎちゃうんですけど、う
ん、だから僕なんかでもね多い時、まあ、1日に3時間ぐらいこう手にするんですよ、
うん、
ね、暑いでしょ。で、はい、でもね、もう大体もうちょっとぬるいぐらいのお茶とかお水飲むんですよ、うん、で冷たいのたくさん飲むとねやっぱりね体調崩しますよね。で熱中症ね、まあ、水分摂取なんだけど、
うん、
やっぱりね水は生きていく上にはね、
うん、
酸素の次に、まあ、大切な要素なんですよね。
そうですよね、体の大半占めるわけなんですもんね、うん、
でね、
うん、
水分吸収ってこれ、まあ、大腸なんですけど、
うん、
で腸内が腐敗してね汚れた水分を吸収すれば血液汚れちゃいますから、
うん、
だからまあ、体内の、ね、水を汚さないような、
はい、
まあ、食養生とやっぱり腸内フローラをねこう考えていくっていうのはすごく大事ですよね。
そうですね。
であとね、まあ、飲む水もね大事なんですけど、
うん、
で美味しくてやっぱり体にいい水をね、まあ、飲みたいですよね。
もちろんそうですね。
でね、京都のね水道水と、うん、
はい、
大阪の水道水の違いってわかる？
京都と大阪でしょ、
うん、
大阪って今ね高度浄水処理なんて言いますけど、
うん、
でも元をたどればみんなどこも琵琶湖から来るんじゃないのかしら。
まあそうですね、
どうなんだろう、
うん、まあ、一番の違いはね、
うん、
大阪の人は、はい、京都からね水道料金の請求ないし、
あ確かに、
ねまあ、当たり前のことだけど、
うんうんうん、
でもまあ元は琵琶湖の水なんだけどね、ただね、大きな違いがあるんですよ、
はい、何が、
で要するにまあ共通点は原水は琵琶湖の水、
うん、あそこはやっぱ合ってるんです ねで
違いは、原水が有料の水と無料の水があるんですよ。
え有料と無料なんでそんな差が、
で京都にはね、南禅寺船だまりっていうところに、まあ、ごうごうとこう流れ込むね琵琶湖疎水っていうのがあるんですよね。
琵琶湖疎水、
はい、で、第一疎水の完成っていうのは1890年、まあ、明治23年なんですけど、で知らない人多いけどね、疎水には水力発電所、恵比寿川発電所っていうのがあるんですよ。これね1912年、明治45年の、まあ、琵琶湖第二疎水完成で、まあ、大正ね3年、まあ、1914年に竣工した発電所なんです。
そんなに古くからある
でもこれ現役でまあ今でも動いてんだけどね、
すごいですね。
だからですね、京都市の、ね、水道水は、琵琶湖疎水の水 で、ね、で原水は有料なんですよ。
はー、
で京都市はね感謝金としてね、毎年度滋賀県にねお水代として支払いしてるの。
ということは普通の水道料金にその元の水代が乗っかってるからちょっと高いってことですよね。
それでねこれ2年ほど前、去年の2月1日ぐらいかなのデータで、ね、年間ね2億3000万円支払いしてるんですよ、滋賀県に。
2億3000万、
はい、で京都の人口ね146万8000人ほどなんで、まあ、人口から計算するとね、1人当たり約157円、
ほう、ね、157円
で大阪府も琵琶湖から流れ出しているね、まあ、瀬田川宇治川を経て、まあ、淀川水系ね、淀川からまあ取水してるんですけど、
はい、
京都市のとの違いは、ね、原水が無料、
ここがまず無料、
あとね浄水場の取水口の上流に、下水処理場がたくさんの、
あらこれそれはあまり良いことではない感じですよね、
でね、まあ、美味しくて安心な、まあ、水を使うためにね、やっぱりまあ浄水器はつけた方がいいかなと思うんですよ。
そうですね、だって上流に下水処理場がいっぱいあると聞くと、
だから滋賀県の下水処理場の水も、京都の下水処理場の水も、全部淀川水系来るんだから、
そっか、そこを経てくるわけなんですもんね、
だから一級河川、全ての一級河川ね、抗生剤、抗生物質、結構検出されてるんですよね、
はあ、浄化するためにやっぱりそういうお薬
どんどん違う
じゃなくて、
お薬飲んでる人がトイレ排泄するでしょ、
はい
ね、それが浄化槽を通るでしょ、
あそれが出てるんですか、
それとかあと、まあ、養豚とかね、まあ、いろいろそういうね、家畜の、まあ、抗生剤とか、
はい、あら
でね、私ね、まあ、美味しい水をね、まあ、やっぱ安心して飲むためにやっぱり浄水器必需品だと思うんだけど、30年以上前にね、熱帯魚のために浄水器を初めてつけたの。
あ人間のためじゃなく熱帯魚のために、そうそうそう、はい、30年以上前ってずいぶん前ですね、
まあ、33年ぐらい前かな、
で
死亡率がね大幅に下がって、で元気に育つようになったんですよ。
あらお魚もすくすく育つように。
でね今いるね、まあ、お家ワンちゃんがいるんですけど、まあ、6匹いるんですけどね、浄水器の水と水道水をね、器に入れておくでしょ、そしたらね浄水器の水飲むんですよ。
はい、
いやでも美味しいのよね。
あそうか、あ2つ並べたらそっちしか飲まないってことですか。
そう、
うわーや味わかるんですね。
わかるわかる。
へ
ー、でかっちゃんのおすすめの浄水器、
はい、まあ、
清水器ですけど、
はい、
まあ、ダイヤモンドコーツっていうね、水晶セラミックと天然ダイヤモンドパウダーが1カラットのセラミックが入ってて、とっても美味しいね水が出る。
あなんか甘くなるんですよね。ね、不思議ですよね。
でそのセラミックを応用したのが今月のプレゼントの、大谷焼の湯飲み、
はい、
ダイヤモンドコーツなんですよね。
これ私もちょっと飲ませていただいたことあるんですけど、あれなんでですかね、あそこに入れるとコーヒーの味とかも急にまろやかになったりとか、不思議な器ですね。
いやだからまあ大きな、まあ、いろんなこうエネルギーをねやっぱり、出してるんですけど、で結局ねまあ、面白いなと思ったのそのダイヤモンド、ね、まあ、炭素ですよ、
はい、そうです ね、炭素
でね、熱伝導率ってのがね、銅の5倍
銅の5倍、
だから銅が400なんですよ、 ダイヤモンド2000。で熱伝導ってね、あの要するに元素が振動して熱が伝わってくるんですよ、
うん、はい。なんかこうダイヤモンドって宝石ってイメージが強いので、うん、そんな伝導率が高いなんてあんまりイメージなかったんですけど、
うんうん、だから要するに熱が加わると炭素元素が振動するわけですよ、うん、でそれで熱が伝わるわけね、
はい、
と要するに銅の5倍のスピードで炭素の元素が振動するわけですよ、
うん、振動する。でそのことがこのお水に影響、うん、
うん、だから要するに、まあ、微妙な温度変化があるでしょ、温度変化ね、上がったり下がったり、それに伴って、まあ、ダイヤが振動するわけですよ、まあ、炭素がね、でそれの振動が、
はい、
まあ、物質に伝わるわけですよね。
はあ、エネルギーとなるということですね。
そう、うん、前ね、あのダイヤモンドコーツの茶碗、
はい、
ね、そんなバカなって前医者に言ってたけどあの茶碗の中にね、
うん、
コーヒーカップ、コーヒーをそのまま一瞬入れたらパッと味変わったでしょ。
もうあれ驚きでした、ねえ、お酒の味とかも本当変わりますもんね、うん、
ご飯も変わるしね、
うん、
で今回の湯飲みなんかはね、もうとにかく熱いお茶入れたらもう瞬間で変わるし、
ね、
でお水入れても変わるし、
はい、
で焼酎のロックとか日本酒めちゃくちゃ美味しくなるもんね、うん、
ですよね。これ今月のプレゼント当たられた方、ぜひいろんなもので実験していただいてね、その味の変化また後ほどご報告いただけたら嬉しいですね。
そうですね、
うん、
まあ、ただねビールはねちょっとあっさりしすぎちゃって頼んなくなるよね。
あ、物足りない感じに、うんうん、
まあ、こうちょっとこう刺激のきついような飲み物とか、
うんうん、
そういうのはまあすごくまろやかになるから。
そうですよ ね、本当にあの飲みやすいマイルドな感じになりますから
ね、はい、まあ、当たった人は、ね、うん、喜ばれると思いますけど、
ね、はい、私も欲しいな、送ろうかな、ね、プレゼントのお知らせは CM の後です。それでは皆様お待ちかね、ここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。天然ダイヤモンドパウダー 1.6 カラットと水晶パウダーを配合した大谷焼の湯飲みダイヤモンドクォーツを3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん5月プレゼント係まで、ご意見やご感想などもお寄せくださいね。の当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネ、三井温熱株式会社の提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛する始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。